こんにちは、ソフトエンジニアの杉浦です。 10x.fm は 10x で働くメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回は SRE チームのタピさんとババロットさんに来ていただきました。というわけで、じゃあタピさんから自己紹介をお願いいたします。
はい、ソフトウェアエンジニアの村岡です。会社では、タピと呼ばれています。入社は2021年5月で、収録時点だと1年ちょっと 10x で働いている感じです。で、実は肩書き的には SRE ではないんですけども、前職で、オンプレの Kubernetes の開発運用をしていて、スキルセット的に近いっていうのと、あと入社の時に SRE 的な動きが今後必要になるなっていうのを感じたので、入社はずっとそのあたりで仕事をしています。あとは神戸に住んでいて、リノモートでずっと働いています。はい、簡単ですけどこんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ次ババロットお願いします。
はい、ババロットです。 10x に入社したのは今からだいたい5ヶ月ぐらい前、1月に入社しました。で、SRE、 1人目の SRE として採用されて、そのタイミングで SRE チームができて、今は SRE チームのメンバーとしてやってます。はい、以上です。お願いします。
はい、お願いします。ということでですね、参加メンバーからちょっと分かる通り、今日の、トピックは、10x の SRE チームについてお話しできればなと思ってます。で、2つ話せるといいかなと、2人からお話ししてもらえるといいかなと思っていて、1つ目はそのステーラー、僕たちの作ってるステーラーのアーキテクチャっていうのが、SRE チーム目線でどういうものを使っているのかみたいなところとか、歴史のところの話と、それを踏まえて、今どういうチーム体制でやっているのかとか、これからどういうふうにやっていきたいのかみたいな話を、実際に現場で働いているお二人から、お話を聞ければなと思っております。というわけで、最初、まずアーキテクチャのところに関して、タピさんの方から、簡単にお話をお願いできますか。
はい。まずステーラーについて、弊社でステーラーというサービスやってるんですけども、そちらについて軽く説明すると、スーパーやドラッグストアなどのすでに実店舗で、小売業を営んでいる企業が、様々あると思うんですけど、そこにステーラーというサービスを導入するだけでネットストアを素早く構築できるっていうプラットフォームのサービスになってます。ですので、いわゆる EC の部分だけではなくて、店舗側のオペレーションシステムを提供していて、例えば商品売り場からピックして梱包して、我々ピックパックって呼んでるんですけども、ピックパックして配送するという、ところができるようなものも提供しています。で、肝心の在庫データに関してはもちろん我々はデータ持ってなくて、パートナー企業から、日々アップロードしていただいたものを、弊社のデータスキーマに加工してアプリ上から使うという感じになってます。で、アーキテクチャですけど、現状は GCP を使い倒しています。で、アプリはモバイルとウェブで両方で提供していて、バックエンドの通信は基本的に GRPC を使ってます。で、サーバー含めた様々なワークロードが、GKE Kubernetes 上で動いている感じですね。で、データベースに関しては Firebase と Elasticsearch 使っていて、まずは、先ほど説明した通りパートナーから在庫いただいてるんですけども、その在庫データをアップロードしていただいて、それをビッグクエリなり、Kubernetes のクローンジョブなり、クラウドファンクションなりで、加工したり、連携したりして、最終的に、そこで加工されたデータが、データベースに格納されて、それをアプリ側から、リードして使ってみたいな感じです。で、あとは、モニタリング基盤は、ちょっと最近いろいろまさに見直しをしているところなんですけども、現状はこちらも GCP のエコシステムを主に使っていて、クラウドモニタリングだったり、クラウドロギングだったり、トレースだったりをしている感じです。はい。こんな感じですかね、
ありがとうございます。パッと聞いた感じ、かなり分かりやすく説明してもらったため、結構いろんなことをしてるシステムだなというような感じなんですけど、これを今後どうしていきたいみたいなところってあったりはしますか？あったりしますかというか、計画してるものみたいなのはあったりしますか？ババロットとかどうですか？
そうですね、僕が入社したタイミングの時点ですでにステイラーは結構複雑化はしているなと思っていて、やってることがたくさんあるっていうのもそうなんですけど、処理が始まってから終わるまで、いろんなポイントを通過していくっていうのがあって、ちょっと分かりづらいっていうのがありました。多分、過去、ステイラーが立ち上がってから現在に至るまで、 まあ、こうなんだ、いろんな需要をこう取り込みながら成長してきたっていうのがすごいあるなと思っていて、で、かつ、まあ、よりこう、ステイラーっていうビジネスが今ちょうど加速し始めてるタイミングで、まあ、そこら辺をこう、一旦見直さないと、こうビジネスはいい感じに成長してるんだけど、インフラがこう、ネックになって、やりたいことがうまくできないみたいなことになりそうかなっていうふうに思っていて、なので、そこら辺のまず精査、まあ、どこら辺をまず僕らとして、解決しなきゃいけないものかっていうところの、まあ、整理精査みたいなところをまずしていて、で、まあ、直近ですと、まあ、例えばそのさっきステイラーでいろんなパートナー企業がいるって話があったと思うんですけど、まあ、そのパートナー企業ごとにそのワークロードをちゃんと分けるみたいなところを進めたりとか、まあ、最初立ち上がった、パートナーって、まあ、本当に何社かしかいなかったんですけど、今すごい数増えていて、まあ、そこら辺をまず見直したりだったりとか、まあ、今後よりスケールっていう部分でこう必要になってくるところのに投資をしているというような感じになってます。
ありがとうございます。なるほどですね。ちなみになんか具体的に、まあ今の、まあ今の話と、まあどうしていくかみたいな話をしたと思うんですけど、なんかこういうペインポイントが実際にあるみたいなところとか、そのギャップ、そのペインポイントを解決するためにどうするかみたいなところは、なんかお二人であったりしますか？
ペインポイントですか。あ、そうですね。やっぱ今ワロットがからあったようなところはそうだなと思ってて、結構やっぱ、僕らもスタートアップとしてシステムを作って、結構その、これが本当に必要になるかとか分かんない状態でいろいろものを作ったりとかしていて、結構試行錯誤したりすると思うんですけど、結構誰が何のために作ったコンポーネントなのかってパッと分かんなかったりするケースっていうのはやっぱり、少なからずあって、まあ、そこをまず、ちゃんと掘り起こして、そうですね。それを知ってる人を増やして、ちゃんと管理できるようにするみたいなところを、やっていかないとなという感じで、まあ、困窮結構やってた感じですね。で、まあ、一通りというか結構やったなとは思うんですけど、まあ、あとは今後は、その、今、バロボットがテラフォーム化をすごい推進してくれていて、で、そうすると、まあ、その辺がちゃんと全部コードで管理されて、どういう背景で入ったかっていうのが追えるようになってくるので、まあ、結構その辺も、要望になるのかなと思っていて、あとは、そうですね、その、コンポーネントに対する知識を、どうチーム内で知識を回していくかみたいなところを、まあ、今後やっていくのかなと思ってますけども、はい。まあ、そういうつらみは正直、あったかなという感じですね。あとは、はい。GK って、結構もう2年以上動いてるのかな、GK 今。で、結構その作り直さないと使えない機能みたいなって結構あったりしていて。で、もう僕らもちょっと作り直したいなってなってるんですけど、まあ、そう作り直した時に、最初からこう作り直しやすいように作ったりとかできると思うんですけど、もちろん、そういうふうな模索をしながらこう やってるわけではなかったので、ちょっとそのあたりを、そうですね、今後どう作り直していくかっていうのところと、まあ、今後もそういうイベントって起こると思うので、その辺をどう、こう、簡単に作り直せるようにというか、作り直しやすいように作っていくかみたいなところは、うん、まあ、ペインポイントっていうか、やっていかないといけないところだし、まあ、面白いところかなというふうに思っています
。そうですね。そう。それと、あとは、まあ、パートナーが増えてるって話があったと思うんですけど、新しくじゃあ、パートナーが増えましたってなった時に、やらなきゃいけないことって、結構散り散りに散りばめられていて、それはまあ、いろんなリポジショニングだったりとか、まあ、いろんなところ触んないと、こう、新しいパートナーが、こう、ロンチできないみたいなことが、まあ、ペインポイントの一つとしてあって、で、その、枠組みの一つとしてテラフォームっていうのも進めていて、例えば新しくこのパートナーが追加されましたってなった時に、いじる箇所を減らすだったりとか、マニュアルのオペレーションを減らすっていう意味でも、自動化できるところを自動化して、まあエントリーポイントみたいなのを一個用意して、でそこから、まあパートナーをローンチするために必要なものをのアセットをガッと作ったりだったりとか、あとは、リポジトリが今チリジリになっているところをなるべく一つに集めて、デプロイするまでのワークローみたいなのを見やすくしたりだったりとか、まあ必要にいじらなきゃいけない箇所を減らすみたいな作業を進めているっていう感じです。
なるほどですね。ありがとうございます。なんかまあ今日話したいもう一つのトピックであるそのチーム面のところにも関わってくるところかなと思いつつなんですけど、まあ今お二人が言ってくれたような まあ、1週間とかそこに対する取り組みって、まあ、この先の何でしょうね、ステーラを開発するエンジニアチームとしての在り方に、まあ、強く紐づいてる話もあるのかなと思っていて、まあ、そのあたりで言うと、どんな、まあ、多分機能を開発するチームがいて、まあ、SRE チームがいて、まあ、いろんなチームがいてっていう形だと思うんですけど、その中でなんかそれぞれのチームにどういう動きを期待して、まあ、どういう想定でまあ、アーキテクチャの設定と設計をしているかみたいなところだとどうでしょう。バーラッとニヤニヤしてますけど。
そうですね、
うん、抽象度の高い質問ですがいかがでしょう。
まあ、チーム像としてはまず僕らのチームがまず立ち上がったばかりっていうのもあるんですけど、その SRE として、まあ、10X にどうやって実装していくかみたいなところをまずは一旦は考えていて、こう、なんだろうな、今までのステーラーを作っていた人たちが、並行してインフラを見ていたっていうのが、まあ、現状としてあって、なので、ある程度、まあ、知ってる部分もあるんだけど、こう、なんだろうな、属人化しているっていうのは箇所はあって、まあ、この人しかここの部分は知らないみたいなところは結構あって、そこら辺は、こう、仕組みとして剥がしていきたいなっていうふうに思っていて、でかといって、こう、いわゆるなんかデベットオプスの分離みたいなことは、防ごうかなというふうに思っていて、開発者が開発したものを正しく運用できるような状態にまず一旦持っていく。で、それを SRE がまあ支えていけるような、土台作りみたいなところは、今、ちょうど喫緊進めている最中ってところですね。
タピさん的に。
いや、もう補足することがないです。いや、でも本当にそうですね。こう、よく SRE っていうのは、こう、最終的には自分がいなくなって、そのプラクティスだけ回るみたいな理想みたいなよく言うと思うんですけど、やっぱり各チームが自立してリライビリティをこう自分で担保しながら開発できるっていう状態に持っていかないといけないなって思っていて、じゃあそれが今すぐできるのかっていうと、まあ今ボロットから通り、そのまあすぐには難しいっていうところがあって、はい、そこをこれからやっていかないとなという感じですね。
そうですね、多分さっきも実際そのテラフォーム化みたいなところとか、まあ、インフラの整理みたいなところで具体的なものが上がってたと思うんですけど、まあ、その未来を目指して具体的に今どんなことをやっているのかとか、まあ、今後こういうことをやりたいみたいなところで言うとどうですか2人は。
そうですね、アラートとかのまず整理とか、その何だろうな、監視しなきゃいけないものを正しく監視できる状態にするっていうので、一番最初に、今いろいろロギングモニタリング周りは整備してるって話があったと思うんですけど、そこら辺は一番最初にやり始めたタスクになってて、こうまずアラートを整理して、で鳴らさなくていいアラートみたいなものがアラートチャンネルに流れてるっていう状態も、まあ、一部あったので、まあ、そこら辺のまず整理をしたりとかしてました。で、まあ、コンポーネントSRE しか見ないというか、その、なんだろうな、この人しか分からないようなアラートっていうのが多分タイミングとしてはあるがちだと思うんですけど、そこら辺をこうちゃんとチームで見れるようにするっていうような状態に持っていくってところにも今ちょうどやっていて、まあ、インシデントレスポンスのいわゆる型化みたいなところだったりとか、あとそのモニタリング、ちゃんと監視すべきものがアラートとして流れている状態で、それが正しくチームにエスカレできるような状態に整理しているみたいなところで、そこからこう、なんだろうな、そういったマインドの、啓蒙だったりとかっていうのを、こう、デブサイドに進めているっていうようなところになってますね。
そうですね。なんか、結構やっぱ間に落ちちゃうアラートっていうか、チーム、その、会社、SR チームもできたの今年の1月なんですけど、さっきあった通り、他の、いわゆるデブチーム、デブの方もチーム化が進んだのが、まあ、同じぐらいのタイミングで、そうなってくると結構間に落ちるアラートみたいなっていうのは、まあ、少なかずっていうか、まあ多少はあってそこをちゃんとこうチームに帰属させて、まあ、ランブックとかもないのを書いてもらって、ちゃんとこう、ね、アラートを、意味のあるアラートを意味のある人が受け取るみたいなところからまずやってる感じはしますね。確かにな
るほどですね。なんか僕も、一ソフトウェアエンジニアなので、まあ、それこそ SRE チームの取り組みとかを、まあ、眺めるというか、一緒にやったりすることもあるんですけど、なんでしょうね、その DIV チームへの啓蒙みたいなところだと、今、データドックを導入してる最中だと思うんですけど、まあ、その使い方みたいなのを、 SRE メンバー以外も使えるようにするために、まあ、モブ会みたいな取り組みとかをしてたと思うんですけど、まあ、そのあたりの話、まあ、今、何をやってるか僕はもうほぼほぼ喋っちゃったんですけど、まあ、なんかそれを何でやろうと思ったのかとか、まあ、それをなんか、なんでしょうね。まあ、どういう形で波及させていくのかみたいな。多分、モブ会はなんか、あくまでスタート地点で、どういうふうに、その後なっていくのかみたいなところがあると思うんですけど、いかがでしょう。
そうっすね。まあ、なんでやったかっていうと、やっぱり、結構 SaaS とかって、まあ、お金を出すとペッて使えて、すごい、しかも強力だなって思うんですけど、やっぱり、こう、使えないともちろん意味がなくて、でも、知識は結構偏ったりしていますと。なんで、まあ、タスクやりながら、こう、理解してもらうってこともできるんですけど、やっぱ結構最初って心理的障壁ってあるじゃないですか、何事も。なんで、そこは、ちゃんとこう、みんなで、モブ会というか、勉強会みたいな感じで、やった方が、フィットするかなと思って始めていて、でまずはしかもその長期的にはオンボーディングでそういうところもやっていくべきだと思うんですよね。データドックにせよ、アラートマーにせよ、でそれを作っていく上ではまずチーム内でその勉強会やって、そこでなんかこう肩顔してやるっていうことがすごい、なんだろうな、リーズナブルというかいう気はしていたのでやったっていうのが、まあ、もう一つの理由と、あとは、まあ、なんだろう、ある程度使えるようになったら自動化していくと思うんですけど、じゃあ、その、本当に基本のところって自動化すべきなのかっていうと、その例えば、単純なクエリ書くとか、ダッシュボード作るとかって、ある程度できないと、こう、自動化されたところで、こう、使いこなせないというか、っていうところはちょっと思っていて、まあ、そうですね、まあ、ちょっと、いろんな理由言いましたけど、その辺を総合的に考えて、まあ、モブ会っていうのをやってみた感じですね。まあ、結構いろんなことに関して、例えばそのインシデントレスポンスの方かとか、同じようなプロトコルで進められると思うので、まあ、そういう一個ベタなところの取り組みっていう意味でも始めてみた感じですね。
そうですね。いわゆるよくある、まあ、この問題はこの人に聞かないとわからないみたいなところ、例えばデータドックについても、データドックの機能を知ってるにはまずこの人に聞かないとみたいなことを減らしていくためにも、モブ会ってところで、まずは SRE チームがみんながこう、データドックについては同じぐらいのラインまで持ってくるっていうのをやったりとか、まあ、テラフォームもこの間やったんですけど、テラフォームについても、理解とかも同じレベルまで目線合わせするみたいなところ、まずは SRE チーム中心に始めて、それからこうどんどん他のチームに波及させていく。で、それがうまく回ってきたら、オンボーディングみたいな仕組みに乗せて、もうこう、そのチームにジョインしたタイミングで、ガッと目線合わせするみたいなところっていうのを、目標にしてるっていうような感じになってますね。
なるほどですね。
結構なんかやっぱ本当にこう物を導入したりとか作ったりってやろうと思ったらできるんですけど、こうちゃんと使ってもらうっていうフェーズを踏まないとどんどん物ばっかり増えていくなっていうのは思っていて、で今は結構チーム内の各々がガッとこうサース入れたりとか契約したりとかやってくれてるんですけど、まあある程度その導入が終わったらそういうところ挟まんとなみたいなのはちょっと思いますね、やっぱ。
なるほどですね。しかも今は、開発全体で多分エンジニアが19人ぐらいの規模感ですけど、まあこの先事業に合わせてチームを大きくしていくってなった時に多分どんどん、効果があるというか、まあ今のうちから作っておく仕組み感もあるかもしれないですね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。まあなんか、そんな状況の中で結構いろんな愚直で、まあプラクティスに従った改善を着実に進めてもらってる二人なのかなと思ってるんですけど、まあ、なんか 10X でその働く、まあ SRE メンバーとして、SRE チームとして働く中で、まあ面白いこととか、あとなんかこういうところは、まあ難しいみたいなところとか、まあこういうマインドの人は合うんじゃないかみたいなところが、もしあったらちょっと聞いてみたいです。パワロット先生どうですか？
あ、そうですね。じゃあまあその楽しいみたいなところで言うと、なんだろうな。こう過去積み上げてきたものっていうのは、すでにそのステーラーっていう事業の中でいっぱいあって、インフラとかしっかり、あと入れたそのサースだったりとかツールとかあるんですけど、まあ例えばそれを、まあ、こういう風に変えたいですって言った時に、めちゃくちゃこう拒否反応がなくて、 で、こういうプラクティスに従った人ですとか、こういうマインドがあってとか、こう、ちゃんと愛を説明することで、みんながすごい納得して、それに向けて動いてくれるっていうのが、結構印象的だなと思っていて、この間とかもその Google グループの、をまとめてテラフォーム化して、例えばパートナー関連の、にジョインしてる、そのプロジェクトにジョインしてる人たちのグループ作っちゃいたいですとかっていうのを、もう入れ込みたいですという相談をした時とかにも、こう、いいねっていうような反応が、そのコープ IT サイドからも来たりとか、あとは、そもそも僕がジョインした時にそのデータドック入れ始めたんですけど、そのデータドック入れる、プロスコンス出して、まあ、こう、ここで、ここら辺、これぐらいの予算かかりそうですって言った時にも、本当その日のうちの、まあ、1時間後ぐらいにはアップリブされて入れちゃってくださいっていう話だったりとか、やっぱこう、まあ、既存のものを変えるって結構拒否反応あったりとか、まあ、変えたくないとかって結構ありがちな反応だと思うんですけど、そこら辺がないっていうのが結構楽しいというか、驚きつつもすごいなと思ったところ。難しいっていうのはやっぱり 10X に限らずだと思うんですけど、そこら辺をさらにこう啓蒙してこう根付かせるっていうのはやっぱり難しいなと思ってて、まあ、それは本当に 10X だから難しいとかってわけじゃなくて、多分どの組織でも難しいと思うんですけど、そこら辺はもうまさに模索しながら、ムーブ会とか、いろいろ試行錯誤して、こう根付かせるっていうのをやってるっていうのは、最中ですね。
なるほどですね。確かに、すごくすんなり、なんか、テラフォーム多分書いたことないはずですよね。あんのかな。でもまあ、賛成してくれたっていうのは僕も眺めてたんですけど、なんか印象的なエピソードですね。タピさんはどうですか。何が楽しくて、
ね、
テックスのエサリを。
いやー、まあ、俺といい話したから喋りづらいですけど。まあでもやっぱ、あれっすね、テックスのエンジニア、エンジニアに限らずですけど、みんなこう、事業を良くするっていう、ちょっとハード的ではないんですけど、気持ちがすごくて、なんかこう、何か、こう、ちゃんとホワイがあって、会社のためになるっていうことを言ったときに、すごいみんなこう、共感してくれて、自分からやってくれるっていうのはすごいいいなって思ってて、例えば、なんだろうな、テラフォームとかも、バルトが CI 整えてくれて、ちょっと使い始めてるんですけど、なんか気づいたら、こう、なんか関係ないって言ったらですけど、外のチームの人がシュッてやってみてくれたりとかしてて、っていうのはまずすごいいいなって思っていて、あとはそうっすね、僕ちょっとそのなんだろう、 SR チームできる前から SR っぽいことやってて、結構一人時代が長くて、その時辛いなって思った時期があったんですけど、やっぱチームメンバーがすごいこう前向きだし、オーナーシップもあるし、こうチームとチームあるべきだみたいなところもすごいフィードバックがあるから、本当によくお二人とかにはよく言ってるんですけど、すげえ楽だなってよく言ってて。
いや、めっちゃいい話です。
チームで仕事しやすいチームができ始めてるなっていうのがまずすごい思いますね。で、あとはちょっとソフト的なとこ行ったんですけど、ハード的なとこで、ハードっていうか、まあ、事業的な部分で言うと、やっぱ弊社って B2B2C で、しかもその B がかなりでかいっていう、その人の数に。弊社の人数に対して、でしかもそのなんだろうな、結構可用性の要求とかも強くて、その業務システムが載ってたりするので、っていうところは難しいなと思ってて、あとはプラットフォームなので、そのマルチテナンシーっていうんですかね、いわゆるをどうしていくかっていうのは結構アプリサイドでも考えるんですけど、SRE というか、まあ、インフラレイヤーとかもそのリソースのアイソレーションどうするかとかっていうのはこれから考えていかないといけなくて、ちょっとまあ今の話ババロットさっき言ってくれたところであると思うんですけども、それとか難しさでもあるけども、まあこれからすごい面白いとこかなって思っていて、はい、そうですね、面白いとこと思っています。はい、
なるほどですね、ありがとうございます。いや、事業、そうですね。事業というか、まあ、お客様というか、なんか向いてる方向は本当に職種違いど一緒感はあって、だからなんか、まあ、その SRE というか、まあ、インフラ改善だろうと、機能開発だろうと、まあ、なんでやるのかみたいなところがそこにつながってるんであれば、基本的にはみんな会話ができるというか、背中を押してくれるチームかなっていうのは僕も思いますね。
そうですね。まあでもやっぱ言ってチーム、うん、作り始めであるんで、僕らのチーム、他のチームも、うん、結構やっぱ摩擦があったり、うん、摩擦っていうのは悪い摩擦ではなく、こう、
うんうんうん、
チームとしてのプロトコルがまだ決まってないから難しいところはあると思うんですけど、うんうん、そうですね。まあそこも含めてこう楽しめるような人っていうのはすごい今のフェーズになってるのかなとは、
うんうん、
そう思ってて、
うんうん、確かに。それこそババロットが SRE のロードマップのブログとか、まあ、チームアップのブログを書いてくれてましたけど、今年の1月に出来上がって、SRE チームのメンバーは一応4人なのかな ?4 人っていう状況ですけど、まあいろいろ整ってきた一方で多分、まあそうですね、事業とかシステムの 2B から考え、逆算して考えた時には、まだまだ道のりは長いというか、だから今入ったら多分、ね、チーム作りっていう面でも、まあ楽しめるというか、やれることはめちゃくちゃあるんじゃないかなっていう気はしますね。うん。
そうですね。仕組みも自分で作るし、チームも作る。
うん。
そうですね。
感じですかね。うん。まあなんで、結構、なんだろうな、そこを楽しめるって人と、結構、うん、SRE でやっぱ採用とか難しくて、すべてのスキルがフィットするってないと思うんですけど、うんうんうんうん、なかなか。まあ、一個でもこう強みがあって、まあ、そういうところにコミットしたいみたいな人が来てくれるとすげえ嬉しいなって思っていて、で、バパロットがまさに来てくれて、嬉しいみたいな、はい、感じでしたね、
うん。入社してくれてありがとうですね。
本当ですね。はい、
あと、まあ、やっぱり今、ステーラー自体がすごい伸びてるなってか、その 10X が伸びてるなって思ってて、それは事業的にも、うん。すごい思っていて、で、こう僕としてはそのジョインしたタイミングでも思ったんですけど、その SRE チームがそれをこう、なんだろうな、こうバネになってくれるようなチームになれるとすごくいいのかなと思ってて、こう下支えするって意味で、なんだろうな、こう僕らのインフラに乗っかってこうなんだろうな、各種パートナーが使ってもらってると思うんですけど、そこら辺がこう今後スケールする上でネックになるっていうのはすごくインフラとしてもなんだろうな。悲しいというか、なんかそこら辺をこう今愚直に綺麗にしている最中なんですけど、こうよりあるべき姿に持っていくところにこう魅力を感じるというか、こうなんだろうな、物を綺麗にするところにやりがいを感じる人だったりとかっていうのにはすごく合ってるかなと思ってて、まあ、それがこうビジネスにこう直結してこう数字として現れていくっていう、こうフィードバックも得られて、まあ、そこら辺にこう楽しさとかを感じる人とかはめちゃくちゃいい、タイミングとかフェーズで入れるのかなというふうに思ってたりします、
ね、なるほどですね。確かに。なんか、結構恵まれてますよね。その、おそらく。まあ、技術的に、ね、まあ、正しいというか、まあ、ベストプラクティスに近いことを、まあ、愚直にやっていくことが、まあ、事業の成長にきちんとつながるみたいな、
うん、
関係性が、まあ、そう、事業機会に恵まれてない、事業機会に恵まれてるっていうのは、まず第一条件だし、まあ、恵まれた上で、その、なんでしょうね。その技術、とかプラクティスに対して正しい理解をした上で正しい価値を感じてくれる組織かどうかみたいなのも多分必要で、
そうですね、
その2つが 10X は揃ってるのかなという、うん、
そうですね、まあ、そもそも事業機会とかにやっぱり恵まれてないとまずはその事業を最優先になりがちで、うん、なりがちというか、まあ、それが正しい姿だと思うんですけど、そうなってくると、うん、まあ、プラクティスとかはやっぱ二の次になっていって、まあ、まずは事業として成功させてっていうのがやっぱどうしても頭にくるので、なかなかこう、うんうんSRE としてとかっていう話ではなくなってくると思うんですけど、今の 10X はまさに次のフェーズになってるのかなと思っていて、まあ、事業的に成長してるからこそよりそこを支えるためにプラクティスをちゃんと浸透させていく、
うん、
そういったフェーズに来てるから、そこら辺でこうジョインできるっていうのはめちゃくちゃこういいタイミングなのかなと思ったりします。
もう3年、まあ、わかんないです、何年後になるかわかんないですけど、何年後かにめちゃくちゃ完成されたプラットフォーム、まあ、プラットフォームができてから入っても楽しいだろうけど、まあ、それを作るのは、作れる、うんうん、10X でそれを作れるのは、まあ、今だけっていう言い方だとちょっと、あれですけど、まあ、いいタイミングなのかなっていうところですかね。うん、ありがとうございます、うん。そう、そろそろお時間が近づいてきたんですけども、まあ、最後にじゃあ、せっかくなので、お二人から一言ずつ、そうですね。10X の SRE に興味を持ってるソフトエンジニアに一言伝えたいことがあれば お願いします。じゃあ、ババロットからお願いします。
はい。はい、ですね。めちゃくちゃ楽しいです。普通にめちゃくちゃ楽しいなと思っていて、うん、そこで一緒にこう楽しく仕事できるメンバーが純粋に欲しいと思っていて、まあ、今聞いた話とかにちょっと興味を持ってくれてる人とか、うん、あとはまあなんか楽しそうだなと思って話聞いてみたいなとか思ってくれる人とかはぜひ話しかけてほしいなと思うし、それの上でよりこう一緒に働けると僕としても嬉しいので、そういったメンバーに来てほしいです。はい、
ありがとうございます。タピさん、じゃあお願いします。
はい、そうですね、僕はまあやっぱこうすごいいいチームができ始めてるなって思っていて、でしかも先ほどあった通り事業も伸びてますと。でなかなかこういうところって貴重、そのエンジニア人生ですごい貴重だなっていうふうに思うので、まあ、もちろん大変なこともあるんですけども、まあ、そこをこう一緒にもがき苦しみながらすごいいいものを作るっていうことができるなと思っているので、うん、ぜひまずはカジュアル面談からお待ちしているので、はい、ぜひお声掛けください。お待ちしてます。
ありがとうございます。そうですね。お二人ともツイッターのアカウント多分 URL こちらって感じであるし、まあツイッターでもミーティーでも何でもいいので、真のカジュアル面談というかカジュアルに話せればと思います。はい。はい、というわけで、本日は SRE チームから、タピさんとパブロットさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。